シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。さて今日は多文化共生について海外戦略家の森裕樹さんにお話しいただきます。森さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回のテーマである多文化共生とはどのような意味でしょうか。
はい、最近いろいろなところで多文化共生という言葉を耳にすることがあるかと思いますが、
はい、
多文化共生というのは総務省によりますと国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていくことと定義されています。
はい、
日本に暮らす外国人の方は年々増加しておりそれぞれ国籍、文化、宗教などが異なります。その違いをお互いに認め合い尊重し一緒に生活していくことの重要性が近年特に呼びかけられています。
それではこの高山にはどれくらいの外国人の方が暮らしていらっしゃるんでしょうか。
はい、高山市には2021年6月現在で約820名の外国人の方が暮らしています。国籍は様々ですが高山の場合はベトナム、中国、韓国、フィリピンの方が特に多いです。
へ、
高山で技術や農業について学んでいる実習生の方、結婚や家庭の事情により来日された方、お店を経営されている方など様々な方がいらっしゃいます。
皆さんいろいろな理由でこの高山に住んでいらっしゃるんですね。外国という慣れない土地で生活するということはとても大変ですよね。
そうですね、外国に住むということはその国の習慣、規則、文化など様々なことを理解する必要があるのでとても大変なことだと思います。
はい、
そのようなことから高山に住む外国人の暮らしを少しでもサポートしたいという思いから海外戦略課では様々な取り組みを行っています。
具体的にはどのような取り組みですか。
はい、長年飛騨高山国際協会で行っているのは日本語講座です。レベルや世代別に3つのコースがあり小中高校生のメインの学生コース、
はい、
日本語がほとんどわからない方向けの入門コース、日本語の会話がある程度できる方向けの初級コースを用意しており市役所で開催しています。周りに日本語を学びたいと思っている外国人の方がいらっしゃいましたらぜひお声掛けください。
市役所で講座を受けられるということでぜひ多くの方に受けていただきたいですね。でちなみにですけれども高山在住の外国人の方はこのような情報をどうやって入手されるんでしょうか。
実はそれが大きな問題です。日本人の知り合いがいらっしゃる方はその方に相談をしたり行政や生活に関する情報を入手しやすいのですが、
はい、
日本人の知り合いの方がいない方や住み始めて間もない方というのはなかなかこういった情報を入手することができません。そのためにまず市役所の市民課で転入手続きをされた方にはウェルカムトゥ高山セットという封筒をお渡しをしています。
はい、
この封筒にはゴミの捨て方、税金の仕組み、困った時の相談先、日本語講座や国際交流イベントの紹介など高山で生活するときに役立つ情報を日本語、英語、中国語などでまとめています。転入手続きは高山に住む方が必ず行う手続きなのでこの時にこの資料を配布することで外国人の方に情報を伝えることができます。
なるほど、これから高山に住むという外国人の方は、不安もあるかと思いますのでこういった情報を最初にもらえることで安心できますね。他にはどのように外国人の方に情報を発信しているんでしょうか。
はい、今年5月に海外戦略課では多文化共生 Facebook ページ飛騨高山 Together を開設しました。
はい、
こちらでは在住外国人の方のための情報と日本人の方のための国際交流に関する情報の両方を発信しています。高山に住んでいる外国人と日本人市民両方にとって住みやすい高山市を作るために多文化共生に関わる情報を発信しているというのが特徴です。この中では在住外国人の方向けにゴミの捨て方や市役所での様々な手続き方法を写真付きで紹介したり、
はい、
日本語講座や国際交流イベントについての情報を発信しています。ぜひ多くの市民の方にフォローしていただけましたら嬉しいです。 またこの情報は市のホームページの在住外国人の方向けのページでも紹介しています。
Facebook ページの名前は飛騨高山 Together ですね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。では他にはどのようなものがありますか？
はい、多文化共生への理解を深められる内容として大きく2つのことを発信しています。
はい、
まず1つ目は高山在住の外国人の方へのインタビューです。高山在住の外国人の方は本当に様々な方がいらっしゃいます。高山の伝統工芸に携わり、高山の良さを世界に発信するための仕事をしていらっしゃる方、
はい、
お店を持って自分の国の料理を高山の方に提供していらっしゃる方、高山の農業を支えている方など活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。
はい、
で普段の生活している中でそのような方を知ることっていうのはなかなかないかもしれませんが、うん、この Facebook 内では在住外国人の方に取材をして記事と写真を掲載することで皆さんに知っていただこうと考えています。
はい、
日本人の友達を作りたいけれどもなかなか機会がないという方もいらっしゃいます。ぜひこのインタビュー記事の紹介でさまざまなつながりが生まれたら嬉しいです。
素晴らしい取り組みですね。このインタビューは中葉市の観光案内所のスタッフの方が行っているとお聞きしました。
はい、そうなんです。中葉市観光案内所ではイタリアと香港出身のスタッフが働いています。彼らにも協力してもらいながら多文化共生事業を行っています。またこのインタビューは在住外国人にとっても自分と同じように高山で頑張っている人がいるんだということを知っていただくいい機会になると思っています。
はい、本当に素晴らしい取り組みだと思います。普段外国人の方々がどこで働いてどんな生活をしているのかなかなか私たちは知ることができませんが、このインタビューによって少し身近に感じられる気がします。
そうですね、ぜひ多くの方にインタビュー記事を読んでいただきたいです。日本人市民向けの発信内容の2つ目は優しい日本語の紹介です。優しい日本語とは言葉を言い換えるなど相手に配慮した分かりやすい日本語のことです。
はい、
日本に住んでいる外国人の方は簡単な日本語であれば理解できる方もたくさんいらっしゃいます。日本では災害が多いので外国人の方に対しても迅速に災害などの情報を伝達する手段として近年特に優しい日本語が注目されるようになってきました。
はい、
普段の生活の中でもコミュニケーション手段として使うのはもちろんですが、災害が多い日本では命を守る言葉にもなります。優しい日本語の正解というのは一つではないんですが、相手により伝わりやすいように簡単な単語を使ったり一文を短くしたりなど工夫することが大切です。例えば避難してくださいという言葉をより簡単にしたらどうなるでしょうか？
もう逃げてくださいでしょうか？
そうです、答えは一つではないんですが、避難という言葉が難しい場合は逃げると言った方が伝わりやすいかもしれないです。
はい、
より簡単な言葉に言い換えて伝わっているか相手の様子を確認しながら会話をすることが大事です。この優しい日本語につきましては市のホームページや広報高山でも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
優しい日本語についてぜひラジオをお聞きの皆さんもチェックしてみてくださいね。外国人の方とは必ずしも英語などの外国語で話す必要はないということですね。優しい日本語であれば外国人の方ともいろんなお話ができそうです。それでは最後に今後の多文化共生事業について一言メッセージをお願いできますか？
はい、在住外国人の方は年々増加しています。高山の場合は現在全体の人口の 1% にも満たない状態ですが、必ず皆さんの周りにも外国人の方はいらっしゃるかと思います。そして今後はさらに増加するかもしれません。国籍、文化、宗教など異なる部分はたくさんあるかと思いますが、お互いを理解し一緒に共存することが大切だと思います。今後も多文化共生を身近に感じていただけるような取り組みを実施したいと考えておりますので、皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は多文化共生について海外戦略課の森裕樹さんにお話をいただきました。森さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。